で、当期発表の新製品技術の状況、これらの新製品は、基本的に年内に何らかの形で、収益に結びつくというふうに考えております。まず MIDP3.0、これは MIDP2.0 の新しいバージョン、もともと最初の MIDP1.0 というのが、2000年9月に出てきて、これは非常にプリミティブなもので、もともとスクリーンに関してもモノクロとかを前提にしていたものです。その後、ドコモさんの i アプリが出てきて、やはりカラー対応、音楽対応ということで、それに対抗するような形で出てきたのが MIDP2.0 というものです。今、KDDI さんであったり、ソフトバンクさんの端末、それから海外の端末に乗っているのが MIDP2.0、がベースになっております。で、実は、ドコモさんの方ですでに i ウィジェットなどの、次世代の、Java、もともと我々がドコモさんから出資を受けて開発していたものというのが市場に出ておりまして、やはりそれを受けて MIDP に関しても、日本の、ドコモさんの Java と、同じぐらいの機能強化したものが必要だというので、策定されていたものが MIDP3.0 というものになります。ですので我々としては 2,3 年以内に、MIDP2.0 の端末というのが全部 3.0 に移行していくというふうに見ております。で、この MIDP3.0 に関してですが、今お話ししましたように 2.0 からの飛躍的な機能向上と、Java のフラグメンテーションの解決、これは今まで、Write Once Run Anywhere と言われていて、Java でアプリケーションを書いても、全部の端末動かないと、いろいろと画面のサイズの違いであったりとか、細かい動作の違いとかがあったんですが、MIDP3.0 で、いわゆる、Windows の 3.0 と同じような感じで、機種ごとの違いというのを吸収できるようなふうになっております。ですので画面のサイズが違ってたりしても、アプリとしてはそれを、考慮せずに作ることができると、そのことによって、Windows 自身が 2.1 から 3.0 になったときに飛躍的に伸びたのと同様に、MIDP3.0 でもやっとアプリケーションが端末のハードウェアの違いというのを気にしないで作れるようになるというふうになります。ですので、MIDP3.0 がある意味では Java の本命かなというふうに思っています。この MIDP3.0 ではやはりすごく Windows 3.0 との類似性が強いんですが、アプリ間の連携、Windows も 2.1 まではマルチタスクという形じゃなかったんですが、 3.0 になって初めて複数のアプリケーションが同時に動くというふうになったんですが、 MIDP3.0 もやはり初めて Java で複数の全く独立アプリケーションが同時に動いて、かつアプリケーション間で連携、例えばカットアンドペーストみたいなものもできるようになると、そういう意味では本当に、Windows 3.0 と、ほぼ同等のものになってきたというふうに思っていただいて結構だと思います。で、それから、端末、携帯電話固有のものとしては、今まで、Java のアプリを起動してそれを、メインに持ってこなきゃいけなかったんですが、今後はポップアップみたいな形で、メインの画面なしは、極端な話で言うとゲームをやっている最中にそこに、ストックのティッカーを出したりとかっていう、ウィジェット的な機能というのも入っています。これは、i ウィジェットではすでに、できていることなんですが、 MIDP3.0 でもやはり、ドコモさんの仕様、ある意味で追っかけていて、そういうことができるようになります。それから、アプリの生成とか変更の簡略化とかっていう、かなり、そういう意味では、先進的になっておりまして、iPhone とか G-Phone よりも高度なユーザーエクスペリエンスを実現できると、そういう意味では、Mac が Windows にずっと勝っていたところを、Windows が 3.0 で初めて、Mac 並ぶないしは超えられるようになったのと同じように、Java も MIDP3.0 になって、いわゆる携帯電話上のプログラム実行環境として、揺るぎない地位を、構築できるというふうに見ております。で、この MIDP3.0 なんですが、実はもともとはモトローラさんが、標準実装と検証ツールというのを作っていたんですが、我々がモトローラさんから引き継ぎました。それを先日発表させていただいたんですが、ですのでアプリ X が作った MIDP3.0 が唯一の標準実装となります。ですので我々の MIDP3.0 の振る舞いがスタンダードとなりますので、他社が仕様に基づいて同じものを作っても我々と動作が違えば、我々の動作の方が正しい動作という扱いになります。 ですので、基本的にはアプリ開発者は、我々の J ブレンドの M2P3.0 に合わせてアプリを開発していくという形になりますので、今後、M2P3.0 に関しては、我々のプラットフォームが、採用される可能性が非常に高いというふうに思っております。また互換性検証ツールも当社から提供することになりましたので、当社が提供するテストツールが通って初めて M2P3.0 と呼べると、ですので、競合他社も我々から検証ツールを受け取って我々に検証結果を知らせなければいけないというふうになっております。ですので我々としては M2P3.0 になって、国内ではすでに我々 Java がもう 95% 近くの携帯電話に乗っておりますが、海外でも Java が乗っている携帯電話のが事実上全部 J ブレンドになっていくというようなことが十分できるのではないかというふうに考えております。それから、Java ではない新しい技術、セーフウィードというのを、発表しておりますが、こちらの方はかなり、テクニカルで、何をやるもので、非常に分かりにくいという、お叱りを、受けております。これは、我々のイギリスの、開発部隊で開発したもので、目的としては、今、ウィジェットとかが流行っていくと言いますが、ウィジェットから携帯電話などの端末側のハードウェアとかデータを直接アクセスできるようにしようと、そのための安全な仕掛けと、セキュリティの仕掛けになっております。ウィジェットというのはご存知のようにブラウザーとかでインターネットからこう勝手に、JavaScript で、降りてくるものなので、これらが勝手にアドレス帳が読めちゃったりとか、携帯電話のハードにアクセスできると、非常に困るんですが、逆に、例えば GPS でロケーションが取れたりとか、アドレス帳の中を編集したりないしはバックアップを取ったりということができれば、それはそれで非常に便利だと。でそれを安全に行う技術として開発されております。で、もともと我々が、Java で、安全に、外から来たアプリケーションで、携帯電話の中を、変なことされないようにするという、そういう仕掛けを今までずっと提供してきたんですが、そういうノウハウをベースに、開発していますので、ある意味では、仕掛けそのものは非常に実績がある、構造となっております。で、非常に技術的な話になってしまうんですが、JavaScript からの、いろいろな、コマンドを、ネイティブないしは、Java のモジュールに渡すときのセキュリティのマネジメントというのを、行う、仕掛けというのが、セーフウィードとなっております。ですので、一般のユーザーからすると、セーフウィードが入っていれば、安全にアクセスできると、逆に言うと、セーフウィードが入ってなかったら事実上ハード、への直接アクセスを、認めていないというのが今の現状ですので、今後、携帯電話で例えばアドレス帳か、ブラウザから読めるようになったりとか、GPS のアドレスが取れたりとかっていうのが一般的にできるようになったときに、そこにセーフウィードがあるのではないかというふうに思っていただければというふうに考えております。で、じゃあどんなことができるかということなんですが、事実上、セーフウィードを使うことによって今までブラウザではアクセスできなかった領域、に、アクセスすることができます。すなわち、PC 上ないしは、携帯上のファイルであったりとか、データであったりとか通信機能であったり、Bluetooth とか、いろいろな赤外線であったりフェリカであったりといろいろな機能にアクセスすることができますので、ウィジェットを使って、いろんなプログラミングができると、ある意味ではちょっと、Java そのものの対抗馬になるんですが、Java の場合プログラミング言語ですので、本当に 3D バリバリのゲームを作るのであればちょっとウィジェットでは作ることができないので、簡単な、ウィジェット的なものは、セーフウィードを使ってと。で、従来の、複雑なアプリケーションというのは、Java でという形で我々として、上から下まで、ソリューションを提供していくというような形になります。で、こちらのセーフウィード、もともとヨーロッパの方の、いろんな企画団体での、採用が進んでおりまして、OMTP のボンダイ、これの、アーキテクチャセキュリティワーキンググループの、チェアをやっておりまして、ここで、正式に、RI として採用されていると。また、ヨーロッパのオペレーター、や、移動機メーカーなどへの、採用が、されつつありますので、我々としては、このセーフウィードと、M2P の 3.0 によって、十分新しいサービスがヨーロッパ、北米などで出てきて、そこで、業績を十分伸ばしていけるというふうに考えております。あとは、まずは国内でスタートしようとしているアイアプリの自動変換技術、これも、発表を、したのが、モバイルワイヤレス 本カングレスの、2月の時だったんですけど、まあ、発表の内容が、ね、かなりテクニカルで、どういうものなのか非常に分かりにくいという、指摘を受けております。コンテンツメーカーからは非常に、強いサポートを受けております。内容的には非常に単純なものでして、今携帯電話に載っている i アプリを、自動的に Windows モバイル、Android、Symbian、Apple、その他いくつかの、ゲーム機であったりとか、携帯電話用のプラットフォームに自動的に変換する、ツールです。普通の、今ある i アプリを、何も、開発者ないしは提供者がいじることなくバイナリーのままで、変換すると。で、出来上がったものが、例えばここに、例として出しているんですが、これは、G モードさんの、ラリーの、ゲームで、全くこのゲーム自身は、内容を変更しておりません。皆さんが普通に携帯でダウンロードしているものをそのまま、自動的にシンビアン用であったり Windows モバイル用に変換しております。ですので、もうすでに、i アプリのゲームというのが3万タイトルあるというふうに言われているんですが、このツールを使うことによってその3万タイトルをそのままシンビアン OS であったり Windows モバイルで動かせるようになると、iPhone でも、動かせると、という、ものです。で、我々のビジネスモデルとしては、このツールをコンテンツプロバイダーさんにライセンスして、コンテンツプロバイダーさんが、i モード用に作った、ゲームをそのまま自動変換して、まあ、他のプラットフォームでも販売できるようになると、それに伴って我々がレベニューシェアをいただくということで、もうすでに、発表の時にですね、これらの、カプコンさん、G モードさん、セガさん、タイトーさん、ハドソンさん、バンダイネットワークさんなどから、まあ、エンドースメントをいただいております。どのタイミングでどのツールで出てくるかというのは、これは各 CP さんのビジネスの情報になりますので、我々から発表することはできませんが、もうすでにツールとかをお渡しして製品の提供の準備を皆さん始めていらっしゃいます。で、実際製品が出てくるときに非常に変換ツールの精度を上げておりますので、i モードのアプリが変換されたということが、分かりにくいと、要するに例えば iPhone 版であれば iPhone 専用に開発されたアプリかのように見えると、例えばその画面をこうフリックといって、タッチしたものを自動的にキーの、上下左右にマップしたりとか、画面サイズの違い、縦横を変えたときに、その回転に合わせるとかっていうようなものが、自動的に機能として入っておりますので、遜色のないアプリケーションに変換することができると。そういう意味では、これも、使われていることがわからないような形で、まあ、世の中に、大量に出てくるのではないかというふうに見ております。で、スケジュールですが、今年の秋に、マイクロソフト社の方で、iTunes の App Store とか Android マーケットと、同様に、Windows モバイルマーケットプレイス for Windows マーケットプレイス for モバイルというのを、オープンします。で、これは Windows モバイル 6.5 という、バージョンからの対応になるんですが、それに間に合うよう、Windows モバイル 6.5 対応版をコンテンツプロバイダーに、これはもうすでに、提供させていただいております。ですので、まあ、我々としては、今年の秋には我々のツールを使ったアプリケーションが出てくるというふうに見込んでおります。また年末商戦向けにアプリの販売開始に間に合うように iPhone 3.0 対応版、こちらの方もコンテンツプロバイダーに提供していく予定でいます。こちらも年内の売り上げにつながるのではないかというふうに思っています。またこれ以外のプラットフォームに対応したバージョンもゲームプラットフォームのメーカーや携帯電話の事業者などと提供の方法などを詰めながら順次提供していくというスケジュールになっております。ですので、まあ、我々としては、まあ、非常に、今経済環境が厳しい厳しいと言われている中、まあ、十分、今年、利益を出せるのではないかというふうに考えております。まあ、決算の、発表の時に出した予想というのが非常にコンサーバティブでいろいろと叱りを受けておるんですが、まあ、結果的にきちんと利益を出していくということが一番大事だというふうに思っておりますので、まずはそれに向けてきちんとやっていくというつもりでいます。まあ、来年以降はもう少しアグレッシブな業績予想を出していけるように頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、あとはご質問とかがあればお答えさせていただきます。 じゃあご質問ないようですので、こちらで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。